皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はね、こうして茨城キリスト教学園の高校生、みんな高校生、はい、高校生のみんながね来てくれて本当に嬉しく思ってるんですよ。Yeah, we have so many high school students from Ibaraki Christian, and we are so happy to see them. Please welcome them after watching, okay? 先日のことですけれども、あることを考えててですね、神様に聞いてみたんです。神様、あなたは万能のお方です。あなたは万能の神です。本当にこの偉大なお方、もう大きなお方です。あなたには何一つ必要なもの、必要としているものなんて何にもないんじゃないですか。そしたらですね、神様は言われるんです。私はお前のことを必要としてるんですよ。でもですね、私腑に落ちなくてですね、いやいや神様、それって神学的に間違ってるんじゃないですかってね、神様にとうとうと説明し始めていたんですね。神学的に間違ってるんじゃないですか、神様にね。でも、そうなんですよ。神学を少しでもかじったことが、学んだことがある方ならば、知っておられるかと思います。神様というのは万能なお方なんです。万能というのは何でもすることができるお方なんです。しかも一人で全部、全くの、私たちの会員も必要としない全くの自立した存在なんです。使徒17章の、25節には、世界とその中の万物とを作られた神は何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。全ての人に命と息と万物とを与えてくださるのはこの神だからですと書いてあるじゃないですか。神様、あなたに、なんか必要なもの、足りないものなんて何一つないんじゃないですか。あなたは万能の神、全部一人ですることができる、一人で自立した、完全な自立したお方ですよね。あなたには必要としているものは何もない方ですよね。すると神様は言われるんです。私はあなたのことを必要としているんですよ。それでですね、この聖書を、詳しく学んで読んでみたところ、神様はこの聖書の中にある、真理をですね、教えてくださったんです。それは、神様には足りないものは何一つない。神様は全くの自立した存在である、全部一人ですることができるお方である。にもかかわらず神様はあなたのことが必要だと決めてくださった、神様はあなたのことが必要だというふうに決断してくださったって言うんです。つまり神様はご自分が存在するために私たちの存在というのは必要としてはいないわけですよね。我々が言えば神様は存在、完結している存在であるにもかかわらず、神様は私たちのことを必要としてくださった。そして神様は、あなたと一緒にパートナーを組んで働こうというふうに決断してくださったということなんです。持っています。つまり神様は私たちの存在を必要としていないにもかかわらず、あなたのことが必要だというふうに決めてくださった。私たちと一緒にパートナーとなって働こうというふうに決断してくださったということなんです。いいですか、そこまで。ちょっと英語でね、日本語英語でここに行きます。 So recently I was thinking and I asked God, God, you are an almighty GodYou have everything. You are so big and you are almighty. You don't need anything, God. And then God said, I need you. My response is, I began to argue with God, explain that is theologically wrong, God. to God. Theologically wrong you are. For those who have studied theology in a little bit knows this. God is almighty. Okay? He can do everything on his own. He is self-sufficient. He is self-sustaining. Acts 17:25 says, Nor is he worshipped with men's hands, as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. This is what the Bible says. Now, so you have everything. You don't need anything. You are Almighty God. You can do everything on your own. You are self-sufficient. You are self-sustaining. You don't need anything. And God says, I need you. So I began to study the word again, and God showed me this truth in Scripture. God doesn't need anything. God can do everything on his own. But he still decided to need you. So we need to understand. God doesn't need us to exist. God doesn't need us to exist. But he decided to need us, to partner with us. Follow me. 今日の最初からちょっと入っていきますね。そこからちょっと見ていきたいと思うので、聖書ありますか？なければね、後ろにあるんですけど、みんな持ってきた？ま、前に出るから、まあ大丈夫だけどね。ね、前に聖書箇所出るので、はい、わかりやすいように至り尽くせり、もう紙芝居方式でね、もう絵も出ますので、みんな集中してね、聞いてもらえればと思います。マルコの福音書、マルコの、6章34節から、もし聖書あればね、34節から44節まで開いてみてください。ちょっとね、皆さんがここで、12弟子の一人だったっていうふうにね、ちょっと、想像してみてください。12弟子のね、一人だった。群衆の数を数えてみると男性だけで5000人だった、まあ、書いてあります。今日の最後のところね。なので子供たちとか女性たちを含めるとおそらくまあ1万5000人から2万人ぐらいの人たちがイエス様の話を聞きに集まっていたわけですね。そして、イエス様ですね、午前中ずっと説教の話をされ続けているわけですね。まあ12時頃になってそろそろまとめに入るかなと思ったらまだまだ説教続けられているわけです。12時半が来て、1時が来て、2時が来て、3時が来て、4時が来ては過ぎ去って、まだイエス様は説教続けられているんです。ついに5時がやってきてね、いやーもうなんか辺りもね暗くなってきて、まあ弟子たちですね、ついにイエス様に言うわけですよね。イエス様、ちょっと話の腰を折ってしまって、すいませんけど、みんなねお腹空かせてるようですし、実は弟子たちがねお腹空いてたんでしょうけど、まあみんなお腹空かせてるようですしね、まあそろそろこの辺りのレストランもね、まあ、閉まってしまうことでしょうし、最近だとねもうコンビニももう人手不足で、もう24時間営業大変になってきてることですしね、もうそろそろ集会を解散させた方がいいんじゃないですか。そしたらイエス様は言われるんです。じゃあ、あなたたちの手で、あなた方の手で食べ物をあげなさいって言うんです。あなたたちのがやりなさいよ。弟子たちにしてみればいいですよね。私たちが200デナリオンっていうのは、1デナリオンが1日の日給なので、大体まあ1日1万円ぐらいに考えると200万円ぐらい、別の訳だと年収の半分ぐらいっていうふうに書いてあります。年収の半分ぐらいもの、このお金がかかるパンを買いに行ってみんなに食べさせるのですかって言ったっていうふうにあるんですね。はい、そういうことが起こったというか、ちょっとまた英語でいきますね。So, you have the Bible? And you're opening Mark 6:34-44. And imagine yourself as one of the 12 disciples, okay? And counting the number of the crowds, the men only, already 5,000 people, 5,000 men, plus women and children. So probably, 15,000 to 20,000 people came to gather together to listen to Jesus preaching, right? And what happened was Jesus preached all morning. And at noon, you probably expect him to wrap up, but he didn't. He goes on preaching. 12:30 comes and goes. 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., he still keep on preaching. 4 p.m., and 5 p.m., and disciples started to wonder, excuse me, Lord, excuse for the interruption, but I think people are hungry, but actually disciples are hungry, I think. people are hungry, you know, and the restaurants around here are going to close. Maybe it's a time to dismiss the meeting. Then Jesus says, you give them something to eat. That's you. Give them something to eat. So for the disciples, I go, what are you talking about? Are we to go and spend that much means more than half a year's wages? Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? ここで問題です。神様は、先ほど言った通り万能の神です。ですか？何でも一人で最初から最後まで一人ですることのできるお方です。じゃあなぜここでイエス様は最初から最後まで全部お一人でことをなさらなかったんでしょうか？万能の神ですから、世界創造された神なのでであれば、もう無から有を生み出すことができる方だったにもかかわらずされなかったですか？弟子たちにあえて集めさせて捧げさせたんですですか？もう一つ聞きますよ。いや、イエス様はご自分でやって、イエス様がご自分で、みんなに配られたでしょうか？今日の箇所によるとされなかったですね。その弟子たちにあえて配らせられたわけですよね。はい、弟子たちに集めさせて捧げさせて、そして、まあ、イエスも増やされましたけれども、そして弟子たちに配らせられたっていうんです。つまりイエス様は神の働きを全部一人でやることはせずに、あえてせずに弟子たちと一緒にその神の働きを共有したい、一緒にやりたい、あなたと一緒にパートナーとなって神の働きを成し遂げることをしようっていうふうに望んでくださったっていうんです。 Here's a question for you. As I just said, God is an almighty God. He can do everything on his own. Then why did Jesus not to do the work of God alone here?To start to finish. I mean, why did Jesus not create the food instantly from scratch? He dared to ask the disciples to collect and give. Why did he do that? Also, he could distribute the food himself to the people, but he didn't. He somehow asked the disciples to distribute the food to people. Why is that?He led the disciples to collect and give, and what he multiplied, but he led the disciples distribute the food to the people. Okay? So in another word, Jesus chose, he chose to share his work with his disciples. He chose to partner, accomplish his task, his work in this world with us. Okay?To accomplish his work. ますか？もう一つ問題出しますよ。はい、考えてみてください。神様は私たちの信仰の度合いですか？私たちの信仰の度合い、あるいは私たちと神様との、関係の度合い、あるいは私たちの神様への信頼の度合い、レベルに応じて無制限の力をもしかして制限しておられるとしたらどうでしょうか？僕言いますよ。神様は私たちの信仰の度合い、 私たちと神様との関係のレベル、私たちの神様への信頼の度合いに応じて、その無制限な力を制限されるっていうことはあり得るでしょうか。例えば、マルコの6章に、イエス様はそこでは力強い働きをすることができなかったというふうに書いてあります。なぜか人々の不信仰のゆえだったというふうに書かれています。これはものすごいことですよ。実はイエス様は奇跡を行うことを奇跡を行わなかったと書いてない。奇跡を行うことができなかった人々の不信仰のゆえであるというふうに書いてあるわけですね。神様が私たちの信仰のレベル、神様の信頼の度合い、あるいは神様との関係の度合いに応じて、その無制限な力をもしかしたら制限されているということはあり得るでしょうか。今日の話でも、弟子たちがですね、いや自分たちなんて何もできないですよ、いやイエス様だって別にそんな無理でしょ、こんな2万人もの人たちにこんだけしかないのに食べさせることなんてないでしょっていうふうに思っていて、そして集めて捧げるということももししなかったとしたら、しなかったとしたらイエス様はおそらくこの奇跡はなさらなかっただと思うんですね。でも、このヨハネの福音書によると一人の少年、一人の少年がこの5つのパンとこの2匹の魚を捧げて、弟子たちがそれを集めてきてイエス様に捧げた。するとイエス様はそれをこうたくさんの人たちのために増やされたということなんです。大きな奇跡を行ってくださったということなんです。ですのであなたの人生にもおそらくですね、これをしてほしいな、神様にしてほしいなということが起こってほしいな、人生の中で生活の中でこういうことが起こってほしいなということがあると思うんです。神様には当然それをお出来になる力はある。けれども神様はあなたと一緒にそれをやろうというふうにあなたがなるまで待っておられるということはないでしょうか。Another question. Is it possible that God has limited his unlimited power on this earth to the level of our faith, to the level of our trust to him, to the level of our partnership with him? Let me say again. Is it possible that God has limited his unlimited power on this earth to the level of our trust?Or faith, or the relationship with him. Let me give you an example. Mark 6, it says Jesus could not do a mighty work there because of their lack of faith. Well, this is an amazing scripture. That doesn't say Jesus would not. It says Jesus could not.Why? Because of their unbelief. Okay? So let me tell you again. What if God has limited his unlimited power on this earth to our faith, to our partnership? In today's story, what if the disciples thought, oh, I couldn't do anything? But if Jesus could not do anything with this only 5 loaves and 2 fish, to feed 20,000 people, that's impossible. And if they didn't do any action, make any actions, they didn't collect or give anything to Jesus, well, nothing happened. Nothing had happened, right? But there was a boy, according to the Gospel of John, right? The boy gave his food to the disciples, and the disciples gave that to Jesus, and he multiplied and distributed to the people. So it's very possible that what you want to happen in your life right now, God has a power, but he is actually waiting for you to partner with you. はい、私たち何個かねポイントを押さえておきたいことあるんですけど、その一つ目、はい、宿題、ある方ねこれ書いといてね、上に、ま、前にねポイントになるところ出てきますのでねはい、書いておいてください。神様には神様の役割がある、私たちには私たちの役割があるということです。もう一回言いますよ。神様には神様の役割がある、私たちには私たちの役割があるということです。私たちが覚えておかなきゃいけないのは、神様は私たちが果たすべき役割を果たされることはない。いいですか。神様は私たちがやるべきことを私たちの代わりに代わってやるということはないということです。これはとても大事なことですよ。重要なこと言っています。なぜならば多くの場合私たちは棚からぼた持ちって分かりますか。自分では何にもせずに神様に自分の役割を果たしてくださいますようにっていうふうに願ってお祈りすることがあるからです。例えば分かりやすいで、はい、明日のテスト100点取れますようにお父さん言うわけですね。まず勉強しなさいテスト100点取れますようにって祈るのはいいんですけど、まずはやることがあるけど、まあ、勉強してなきゃ試験受からないやらなきゃいけることあるわけですね。我々ね、神様夏休みの宿題、ね、できますように自分でやることがあるわけですよねはい、あるいは、結婚関係が癒されますようにってね、もっと深刻なケースで祈っていることがあるかもしれない。でもエフェソ5章は言うわけですね。キリストが教会を愛したように、あるいは教会がキリストに従うようにしなさいよ、教会がキリストに従うように妻も夫に従いなさいよ、キリストが教会を愛するように夫は妻を愛しなさいよ。でも妻が夫に従ってないんならば、あるいは夫が妻を愛していないんであるならば、もし神様に結婚関係を癒してくださいってお祈りして願っていたとしても、神様はあなたの役割を果たされることはないでしょう。あなたの役割が、あなたの役割は愛することです。従うことです。それがあなたの役割なわけですよね。いいでしょうかね。多くの人たち、なんでこんなこと言ってる、神様に対して多くの人たち怒ってるんです、怒ってるんです。神様、あなたは万能の方じゃないですか、力があると私知ってますよ、あなたが本当にそう望まれるならばそれをすることができるんじゃないですか。でも神様は言われるんです、そうしたい思いは十分にあるよ、もしあなたがあなたの役割を果たすならね、そう言われるわけですよね。So here are one of the points today. God has a part and we have a part. God has a part and you have a part. The important thing is God will never do our part. God never does our part. For instance,you know, 明日のテスト100点取れますように Give me 100 points for the exam tomorrow. And father says, study first. Well, we have a part, okay? We cannot get 100 points or pass the exam if we don't study at all. Well, we can pray to God, but we have our part too. And, or we are, more seriously, we are asking God to heal our marriage. We are asking God to heal our marriage.But Ephesians 5 says, you love her as the Christ, as Christ loved the church. And you honor him as the church honors him. And if she is not honoring, and if he is not loving, and if we are asking God to heal a marriage,You know, God is not going to do your part. Your part is to love. Your part is to honor. I'm telling you because a bunch of people are mad at God. Because God, you are almighty. You can do everything. I know you have a power. I know you could do this if you really wanted to. And God says, well, I love to do that. I love to do that if you just do your part. 一つポイントいきます。はい、それはあなたの役割は超自然的な働きではないということです。メモっといたね。あなたの役割は超自然的な働きではないということです。言い換えるならば、神様の役割は超自然的な働きである。私たちの仕事、私たちの役割は超自然的なものではないということです。これは実は良い知らせですよ。棚からぼた餅でもない。棚からぼた餅。我々何にもあらずに神様は 100% 願っててもない。かといってその真逆で全部自分でやる。全部自分でやろうとする神様抜きででもない。ですか？全部神様でもない。全部私たちでもない。あなたにはあなたの役割がある。神様には神様の役割がある。あなたの仕事は超自然的なことじゃない。神様の仕事は超自然的なことなんです。弟子たちは集めてきたわけですね。そして神様に捧げたわけです。少年がまず捧げたわけですけれども、我々の仕事はそういうことですよね。できることはあるわけです。そうするとイエス様の仕事はそれを何千倍にも増やしてくださった。それはイエス様の役割ですよね。そして今度は弟子たちに配らせられた。これまた我々の役割が入ってくるわけです。いいですか？あなたにはあなたの役割がある。神様には神様の役割がある。神様の役割は超自然的なものである。私たちの役割は超自然的なことできないです。やろうとしたらうまくいかないですよ。でも神様はその共同作業を一緒にやらない、一緒にやろうって言ってくださるんです。言ってくださってるんです。So another point is, your part is never supernatural. Your part is never supernatural. It's never supernatural. In other words, God's part.Is supernatural, and our part is not supernatural. And actually, this is a great news because it's not asking God to do everything, or in vice versa, we are doing everything on our own without God. It's not either one. He has his part, and we have our part.Disciples, they have their roles too. Their role is to collect and give. And Jesus' work is multiplication. Multiply. He multiplied and did great miracle. That's his work. Then he asked the disciples to distribute. That's our part. Okay? His part is supernatural. Our part is not supernatural. And he says, let's do partnership. Why don't we do that?Let's work together. 神様は私たち抜きでも働きをすることができるでしょうか。神様はその超自然的な働きを私たちが関わることなしにおできになるでしょうか。もちろんですよね。もちろんできるわけですよ。でも神様は私たちにも神様の働きに一緒に加わってほしい、参加してほしい。私たちを抜きにして神の働きを進めることはしまいっていうふうに決められたんですね。これは実は全てのことについて言えます。全てのことについて言える。礼拝、祈り、奉仕、伝道、宣教、献金、勉強、受験、就職活動、日々の働き、 家族の生活全部に言えることですよ。ちょっと待って、神様なんでですか、 なんでですかってどうしてなんですか、誰のためなんですか。あなたのためです。私たちのためです。イエス様はあえて、全そんなこと人する必要はないんですけど、あえて弟子たちに集めさせて捧げさせて、そしてイエス様はあえて弟子たちに配らせられたんですね。そしてその結果はどうなったのか、人々は皆食べて満腹したっていうのが書いてあります。みんなが食べてお腹いっぱいになってみんなが幸せになったっていうんです。配った人たちも配られた人たちもみんながお腹いっぱいになった、満たされたっていうんです。しかもイエス様生きなかったですからね、もう12のカゴのお持ち帰りのおまけ付きですよね。もう12でしますからね、はい、12のバスケットお持ち帰りでどうぞっていう感じですよね。はい、神様に捧げるのは何のためなのか、ね、礼拝捧げたり献金を捧げたりするのは何のためなのか、誰のためなのか、私たち自身が喜びに満たされるためです。与える喜びに満たされるためです。そして、こんな私たちを通して神の働きが広がっていくためです。私たち抜けても神様はその働きをすることができるんですけれども、その私たちが生きる喜びに満たされて、みんなが満たされる、みんながお腹いっぱいになる、そしてそんな天国がこの地上でも広がっていくためです。Can God work without us? Can God work supernaturally without our involvement? Absolutely right. But He chose us. He chose us to participate in His mission, in His work. He chose not to do His mission without us. And this could be applied to almost anything.Worship, ministry, missions, evangelism, offerings, entrance examination, your job, your family, well, anything. And we ask, why God? For what purpose? For whom? And He says, for you.For you to be healed. Jesus led the disciples to collect and give and distribute. And Jesus blessed them and multiplied. And the result, the fruit, he says, they all ate and were satisfied. Givers and receivers are all satisfied. And Jesus is neat. You know, they had 12 extra doggy bags, big doggy bags to go.Is that nice? They have 12 disciples. One basket to each. I don't know. But 12 big basket, you know. So we give our way to God. For whom? For us to be healed. For us to learn the joy of giving. Okay? And we participate in His work.And we are filled with such joy, and such heaven can be expanded on this earth.
最近テレビでですね、この国連の関係団体が世界の幸福度ランキングっていうのね、世界幸福度ランキング2019というのを発表したんですけれども、日本は58位ということで、まあ、史上最低のレベルに下がってしまっていっているということでした。特にこの寛容さなどが低いっていう、特に低いっていうことですね。寛容さ、寛大さって言っていいと思います。私たち日本人戦後一生懸命真面目に働いて物質的には豊かになりました。国的にはにもかかわらず、必ずしも胸を張って自分が幸せだっていうのは言い切れない。そのことの一つにはですね、自分のために生きる、自分のために勉強する、自分の成功のために努力する、全部自分で生きてきたっていうところに、理由があるんじゃないのかっていうのが、まあこれ、ね、寛大さっていうのは人のために
あるいは神のためにっていうところが完全に枯渇してしまって、自分のことばっかり考えて生きてしまってるからじゃないかっていうことですね。そのために神様の祝福が十分にいただけてないんじゃないのかな。それがもしかしたら満たされていない、全ての原因がそこにあるんじゃないのかということですよね。
Well, this is the 2019 edition of the World Happiness Report. And according to that, Japan was ranked 58th. Yeah, 58th. It's lowest level ever. And generosity is at a low level. One of the reasons of this could be we Japanese people are hard workers. That is good. But we are studying for ourselves. We are working hard for ourselves, for our own family. Not for God. Not for other people as well. Just working so hard for ourselves and only thinking about ourselves only. Maybe that's why. Maybe that's why we haven't received God's blessings. And we are not healed at all.
そんな、私たちのために神様は私たちと一緒にやろうっていうふうに言ってくださっているっていうことですね。なぜなのか、私たちが生きる目的、自分の存在意義が分かるためですよ。発見するため、そしてみんなが満たされるため、みんなが満たされるため、そして神の国がこの日本においても、広がっていくためです。もう世界的な規模で言えばもう世界の半数はクリスチャンなんでしょうね。もう日本はまだまだ全然そこまで行ってないので、ちっちゃな島国だけしか見てなければそれしか見えてこないんですけど、まあ、世界とかね、いろんなことを見てみるとそれが分かってくると思います。神様は日本を作り変えることができるのか、ね、日本人がもっと幸せだってもらっている国にできるのか、もちろん神様にはそれをすることができる力があります。でも神様はそれを一人ではしたくない、神様はあなたと一緒にその使命参加しないかというふうに待っておられるんですね。そしてあなたを通してその神の素晴らしい働きを通してたくさんの実を結んでいく、そのことを本当にワクワクしておられるということですね。神様はあなたと一緒にパートナーとなって神の働きをしようというように招いてくださっています。あなたは神様と一緒にパートナーになって働くことを選んでいるでしょうか。
God is calling us to participate in this mission, right? And why is that? So that we could discover the significance of our existence, so that we can discover the meaning of lifeAnd we can understand the purpose of our lives so that everyone is healed. And so that the kingdom of God could be expanded in this nation too. And we say, no, no, this is a difficult nation. And then nothing will happen probably. But if we believe that, and he has the power to do that, but he doesn't want to do it alone.He wants you to be participating in his mission. He wants to partner with you. So the question will be, have you decided to partner with him? He has decided already to partner with you. How about you? Have you decided to partner with him?